湊四つ葉の四つ葉のクローバー。皆さんこんにちは、小湊四つ葉です。この番組は小湊四つ葉がまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。ですね、今は4月21日なんですけど、昨日一昨日舞台たどり着く景色の先へが、千秋楽無事全8公演ですね、終えることができました。皆さんありがとうございました。すごい充実した、毎日一公演一公演すごく充実してたなっていう風に感じます。それもやっぱり劇場に足を運んでくださる方がいて初めて完成するので、舞台ってなので一緒に作ってくださって本当にありがとうございました。私も今回学ばせていただくことがすごく多くて、演出の清野由美さんっていう方が、初めて私は清野さんの演出を受けたんですけど、清野さんも演出自体は初めて初演出だったみたいで、ちょっとねすごい初演出なのっていう思うびっくりしたぐらいに、お芝居のアドバイスとか、今ねちょっと時代的にダメ出しっていう言い方はちょっとなんか悪いみたいなんですけど、だからノートって言ってるんですけど、ノートの時間、ダメ出しの時間をノートの時間って言ってるんですけど、ノートの時間になんか割と私にあんまり言ってくれないなーって思ってて、でも今日のは違うとか、なんか今日のここはちょっとみたいな、本当に気になった時だけ私のことを言ってくださるけど、基本的になんか私のダメ出しあんまり少ないなーとか思ってて、なんかもっとこう言ってほしいなーって、私はどんどん吸収したいし学んでいきたいかなーって思って、清野さんになるべく個人的にこう休憩時間に聞きに行ったり、聞けなかった時はご連絡して、ダメ出しをくださいって言ってでもすごくその時にやっぱり個人的に聞きに行くと、やっぱ結構言ってくださって細かい部分を、だからすごいそれで清野さんのお芝居の面ですごいいろいろ学ばせていただいたなっていうふうに思ってます。そんなねいろいろ学ばせていただいた作品を皆さんにお届けすることができて嬉しかったです。これからももっともっとパワーアップしていけるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは小湊四つ葉の四つ葉のクローバー、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。クローバーメール、このコーナーはリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。まずラジオネームボッケリーニさん、四つ葉さんこんにちは、いつも楽しみにしています。舞台もたくさん控えていて、ますます活躍の場が広がってファンとしては嬉しい限りです。もう4月ですね。花粉症も大変だけど、お花見の季節でもありますね。僕は日本酒が大好きで必ず持っていきますが、四つ葉さんは水曜日の猫以外で飲みたいドリンクはありますか？かっこお酒以外でも。また、タケノコの里以外で食べたいお菓子教えてください。最近はおうち、屋内花見も流行っているようなので、花粉症でも楽しめるのではないでしょうか。僕も重度の花粉症ですが、北海道に住み始めてから症状が激減しました。舞台のお稽古、キンパおにぎり食べて頑張ってくださいね。応援してます。とのことです。ポッケリーニさんありがとうございます。なんで北海道って花粉少ないのかな？でもなんか少なそうなイメージはありますね。いいな、北海道行ったらいいのか、じゃあ。一旦ね。屋内花見 流行ってるんですか？ちょっと初めて聞いた私、屋内花見というおうち花見、おうち花見っていうワードがあるんだ今。その飲みたいドリンクですよね。なんだろう、飲みたいドリンク、どういうこと？お花見でってこと？お花見で飲みたいドリンクか。お花見をね、当分してないんですよ私。いつしたんだろう、本当にいつしたんだろうってぐらいの、多分20代になってから一回もしたことないじゃないかってぐらい遠い昔の記憶ですね。なんか私屋台が好きなんですけど、夏祭りとかの屋台ね、今お花見の場でもね屋台がすごい多いじゃないですか。そう、だから屋台に行きたいなとは思います。その屋台のなんか買って、屋台の雰囲気が大好きなので、あの雰囲気を感じながらお花見しなさいよって感じなんですけど屋台行きたいですね。お花見の近くの屋台でいろいろ買いたいです。はい、なんかねいろいろあるよね。すごい目黒川沿いとかさ結構有名だよね。私今年行けなかったな、ちょっとまだやってるかな、また屋台やってたほしいな。やってたら本当に行こうかな、明日明後日ぐらいに。はい、行こうかなと思います。たけのこの里以外で食べたいお菓子ですよね。食べたいお菓子、しょっぱいお菓子が最近好きで、たけのこの里もねずっと好きなんですけど、せんべいとか、なんかそうね、しょっぱい系、塩味のやつが最近は好きですかね。はい、ボッケリニさんありがとうございました。じゃあ次、ラジオネームヒロプーさん、よっつんこんにちは。先月の放送からこの1ヶ月を振り返ると、自分は初めて SOD ランドに行き、リーディング公演にも参加し、よっつんと乾杯できる機会があったのが印象的でした。自分は4つのお酒事情についてあまり知らないので教えていただけたら嬉しいです。お酒強い？一人でも飲む？今までのやらかしなど可能な範囲でお願いします。4つの舞台を見始めてから悲しい過去を背負った役を演じられていることが多く、毎回胸が苦しくなっていました。振り切った悪役の4つがいつか見られるのも楽しみにしています。ありがとうございます、ヒロプーさん。そう、多分これは最後のね、悪役の4つがいつか見られるのっていうのは、リーディング公演にね、来てくださった時に、アフタートークみたいなのがあった時に、今後やってみたい役っていう話で、私、意地悪な感じの役というか、そうね、なんか憎たらしい感じのとか、なんかいじめっ子だったりとか、なんかそうですね、なんかそういうこう意地の悪い感じで、私そういう役を本当に一回もやったことなくって、なんかそう、ヒロプーさんがおっしゃってくださってるような悲しい過去を背負った役とか、あとはなんか王道な感じ、いい子なことが多いので、いい子じゃない時もあるんですけどでもなんか本当にザ悪役みたいなのとかもね、やってみたいなって。そうやってこういろんなジャンルの役をやって、こう表現の振り幅とか引き出しとかをやっぱ増やしていける人になっていきたいなって。でそれでみんなをこう、こんな表現できたのっていう、こんな表現できるようになったのっていう、ちょっとわーって驚かせれるような、応援してきてよかったなっていう、毎回こういい意味で期待を裏切れるようなものを見せられる人になっていきたいなと思ってるので、そう、そんな風に答えました。お酒だよね、お酒はね強くはないと思う。でも嫌いじゃないかな、全然。お酒好きかな、むしろ。 SOD ランドのイベントでみんなと飲む機会があるんですけど、結構ねシャンパンだとかショットだとかね、いっぱいいっぱいね、あの日飲むよね。あの日だいたい4時間ぐらいなんですけど、プレミアム出勤がもう本当にずっと飲んでるずっと飲んでずっと喋ってる、なんか特に空き時間みたいな休憩時間みたいなないんですよ。そうだからずっと飲んでて、本当にその分だからこの間の舞台のあの役がどうだったこうだったっていうみんなでお話ししたりだとか、今度オフ会でこういうことするよとか、こういうことをしてほしいとか、なんかそういうみんなからの意見を聞けるのもすごい楽しいですね、あの時間は。だから好きかもお酒。そう、そういうみんなの意見とかみんなとお話しできるから、そう、みんなが何を考えてるんだろうとか、この舞台ではみんなの目にどう映ってたんだろうとか、なんかね、そんなのが聞けるのがやっぱいい時間だなと思いますね。だから一人では絶対に飲まないです一人では飲まないですね。一人で飲んだら私なんかいろいろ悩み始めるんですよなんかわかんないけど、でもみんなと飲んでる時はとか、あとは、まあ、打ち上げだとか、そういう時はやっぱり皆さんがいる状態だと、一人じゃない状態だと本当にとにかく楽しい、なんかみんなの考えとかを聞きたい感じだから、そう、とにかく楽しいの、それって自分にない考えを聞けたり、新たな発見があったり、あ、そういうのもありだなっていうのも聞けたりするから、そう。でも一人で飲むとそういうさ、新たなさ、あのがないじゃん、新たななんか情報というかさ、発見というか、そう、実りのある時間にならないじゃん、一人で飲むと。なんかとにかく反省会が始まるの、自分のあの時もうちょっとああ言えばよかったとか、なんかああもうちょっとこういう言葉足せばよかったとか、なんか思い始めちゃったらもうね、すごいネガティブに、ね、なっちゃうからね、一人で飲むのはね、しないです、しないようにしてますはい、そんな感じですかね。ヒロプーさん、ありがとうございます。で、次、ラジオネームヒロさん、よっつんこんにちは。舞台たどり着く景色の先へ、平塚かな役お疲れ様でした。今回、初回感激後に購入した台本を読んでセリフの心情を想像してみました。次の感激では心情を考えながら見て、公演後のチェキ撮影で4つに答え合わせで聞きましたが、自分の読み取りが浅はかだったので解説してくれました。ありがとう。楽しめたので次の機会にまたやってみようと思います。千秋楽を終えて舞台の感想を聞かせてください。ありがとうございます、ヒロさん。なんかね、そう、ヒロさん台本買ってくださってましたよね。そう、台本を買って、しかもなんか序盤のね公演に来てくださって、でその日に買った台本を家で読んで、でまた後半の公演、後半というかまあ数日、1日2日空けて来てくださった時に、そう、だからすごいさ、役者役者さんかな、ヒロさんってぐらいすごいじゃんと思って、なんか勉強熱心だなと思って。でもそれくらいどういう感情なんだろうここはとか、あ、このシーンはなんか結構カットされたセリフとかもあるから、そのまんま、そのカット前のそのまんまのなんか台本が売ってたから、そう、だからそういうのもね面白かったと思うんですけど、描かれてない部分があるから。そう、でもなんかさ、すごいそれをさ、なんか理解しようって、私のねやってる平塚かなの役を理解しようっていうなんか思いが、もうすっごい、なんかもう何、もうキュンキュンすると思ってすっごい嬉しかったです。ありがとう。そういう楽しみ方もあるなっていうのをヒロさんから教えてもらったので、はい、台本がね売ってる舞台で 買ってみて、で2回見るとね面白いかなって、台本読む前と台本読んでからもう1回見るみたいなね、面白いかなと思うので、はい、すごい嬉しいです。そんなね、そんな瞬間があるチェキ撮影もすっごい楽しかったです。ありがとうヒロさん。はい、ということで、以上クローバーメールのコーナーでした。とよつはのよつはのクローバー、そろそろエンディングのお時間です。ここで告知をさせてください。5月10日日曜日13時半からイメパ2026 in ゴールデンウィークに出演させていただきます。 IMG が送るゲームありクイズありのバラエティイベントです。私5月10日の13時半の回のみの出演になりますので、で、チケットはもう、受付開始してます。チェックしてください。で、次が6月の、2から7日まで、2日から7日まで、公演があります。舞台、ハインリヒ・ミュラー。すいませんね。ちょっと滑舌が、ハインリヒ・ミュラー、ヒトラーを守り続けた男に出演させていただきます。こちらまだ役のね、告知情報解禁がされてないので、はい、公演でどんな役かなっていうのはお楽しみにということで、でこちらもチケット開始してます。でその後6月20日と21日にフェアリーテイルシアターリーディングライブリーディング&ダンス公演ダーティークラウズ26のチームホワイトのウグイスダニクロエ役で出演させていただきます。ダンスを通じて少女たちの運命が交差していく物語になっていますので、ダンスありリーディングありという公演になっております。ぜひぜひ、こちらもぜひぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは小湊よつはのよつはのクローバー、今日はここまでです。ここまでのお相手は、花粉症がまだまだ続く、腸活を頑張りたい小湊よつはがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。